ようこそ FBS ヨハネの3章を今日見ていきます。 FBS ではとっても単純に聖書を読んで書いて分かち合って聞くということをやっていっています。今週毎日ぜひヨハネの3章を読んでください。毎日できればノートまたはコンピューターでも携帯でもいいので何か書き留めてください。黙想の質問に答えたり気づいたこと語られたこと考えていることを書き留めてください。神様がこの箇所を通して何て言っているか、どのように信頼してイエスに従うかを書き留めていってください。それに加えて今日どのように私の周りの人を愛すかということも書き留めてください。また毎回強調するんですけど、毎日御言葉をパートナーと誰かと分かち合ってください。パートナーがいない人、ぜひパートナーを見つけてください。一緒に学んで、一緒に週3回から4回、御言葉で学んだことを分かち合える人を、見つけてください。その分かち合いがメールでも、LINE でも、そういうような SNS を使ってでも大丈夫です。できるだけ1週間に1回、顔と顔を合わせて分かち合えたらいいと思ってます。私たちが学ぶとき、本当に御言葉から聞き、主の声を聞くことを、強調しています。神様は御言葉を通して語ってくださいます。そのために私たちが聞けるように心を準備していきたいです。ヨハネを見る前に今日第一コリントの2章の14節を見ていきたいです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。今日見ていくヨハネの3章でも、この例が見られますけど、ここで学べることってはっきりしていることというのは、私たちが神様のことを理解するのは人間的な分析や知識でできることではありません。私たちは神様の御霊が私たちに語りかけて、私たちに啓示をしてくれて、目を開いてくれることによって理解できます。私たちが信仰を持って神様のところに来るときに、神様がそのようにやってくださることです。一緒に祈っていきましょう。天の神様、あなたの御言葉感謝します。このフレンズバイブルスタディから出てくる多くの分かち合い、本当に力強いものであることを感謝します。今日も私たちの心の目を開き、あなたの言葉を理解し、あなたの御霊が私たちを導き、手伝い、教えてくれることを祈ります。私たちがあなたの御言葉を分かち合うことを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。すべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの3章の要約というのはとっても簡単です。まずイエスがニコデモと話して、新たに生まれ変わらないと神の御国に入れないというところがあり、その次のセクションでは神のこの世に対する愛が書かれてあり、そして最後の数節でヨハネのバプテスマがイエスについて語っていることが見られます。いくつかのここからの鍵となる聖書箇所を見ていきましょう。ぜひ皆さんも毎日の聖書を読んでいく中で、自分にとって鍵となる箇所、その章を理解するために要約してくれる、箇所をぜひ見つけてください。このヨハネの3章から、ね、みんなヨハネの3章の16節が鍵となる箇所として出してくるのは、ね、みんなわかりますよね。神は実にその一人子を与えになったほど世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。なんて力強い箇所でしょうか。これは福音をうまく鮮明に要約しているものです。前回も言いましたけど、ヨハネの2章の最後の3節、23節から25節では、実はこのヨハネの3章のイントロにもなっています。そこで見たのが、イエスが誰にも自分を任せなかった。イエスが彼らに 自分を任せなかったのは、彼らは信じてると言っていたけど、イエスが人の心を理解していたから、多くの人がひねくれた動機、曲がった動機を持っていたり、本当の信仰がないのを知っていたからです。ここから3章からの次の数章では、イエスがいろんな人との会話があります。ここではイエスが宗教のリーダーと会話していきます。性的に乱れた女性との会話、政府の高官との会話、そして足の不自由な男との会話が出てきます。この一つ一つの会話を通して、イエスが彼らの心を読む、彼らの魂に語る話です。そのうちの何人かはイエスに従います。でもその何人かはイエスの話は聞くけど、イエスにただ奇跡を起こしてほしいで終わってしまいます。ここで見るニコデモという人は、イエスのその一つ目の会話です。3章の1節から見ていきましょう。さて、パリサイ人の一人でニコディモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰にも行うことができません。ニコディモはパリサイ人で、神の律法を守るのに献身をした人でした。とってもよく見られ、リスペクトされているリーダーでした。もちろん聖書もよく知っていた人です。すごい地位のある役職でした。イエスのやっていることを見て、彼の結論が、神様がいなかったらこんなことできないというふうにニコデモは結論付けました。これから見ていくように、ニコデモはいろんなことを間違って理解していたけど、イエスに対して肯定的だった。3節でイエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。4節でニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか、と書いてあります。ニコデモが理解できなかったのは、これを人間的な分析、ロジック、論理を通して考えていたからでした。イエスの言ったことに対して、ニコデモは、大人がもう一回母の胎に入らないといけないのかっていうふうに突っかかります。彼が理解できなかったのが、イエスが話していていることというのは、霊的に新しく生まれ変わるということです。先ほども読んだ第一コリントの、2章の14節かなで書かれていた、神の御霊が私たちに理解することを掲示してくれないと、私たちは理解することができないです。ニコデモが人間的に論理的に考えていたから、イエスの言っている霊的なことを理解できなかった。イエスはそれをさらにニコデモに、霊的な生まれ変わりの話だよと説明しますが、ニコデモは人間的にしか考えられない枠組みができていた。新しく生まれ変わる、生まれ変わるというのは、私たちが霊的に聖霊御霊の力を通して新しく生まれ変わることです。私たちは罪によって堕落し、私たちは神様との関係が壊れ、私たちの体は生きているが、私たちが神の命が私たちのうちにない、罪があるからです。でもイエスが十字架で私たちの罪のために死んでくれたことによって、神様との関係が回復され、私たちが神様と愛のある関係を持ち生きていくことができます。私たちがイエス様を信じ、彼に罪を許され、私たちのうちに聖霊が宿ることを通して新しく 生まれ変わることができます。それを通して私たちは神の子となります。イエスがこの働きをこのようにも説明しました。私たちは風がどこから吹き、どこへ吹いているのかわからないのと同じように、私たちは御霊の働きをわからないが、それと同時に私たちはそれが真実で本物だということを知っています。多くの人がニコデモのようです。自分がそんなに悪い人じゃない、教会に行く、聖書をたまに読む、いいことをやるから神の御国に受け入れられると思っています。でもそれは人間的な考え、自分の考えだけです。私たちは神の御霊が必要です。それがないと神のことが理解できません。5節でイエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の御国に入ることはできません。この箇所に対しての解釈はいっぱいあります。どういう意味ですか、水と御霊によってって。ある人の見解によると、水とっていうところが、人間として生まれてくることの話だとか、いやそれはバプテスマの話だということを言っています。まあ、長く説明をできないんですけど、私はこう見ています。水に生まれる、御霊に生まれるということは、私の見解ではキリストのうちにある新しい命、新しく生まれることだというふうに思っています。水というのが私たちが罪から清められ、ね、バプテスマもそのことを指しています。罪から清められる象徴です。私たちの内側で起こっていることが、信じた時に起こっていることを外に表していることです。私たちは罪から完璧に清められ、私たちの罪を洗い流してくれる、雪よりも白く、十字架の血によって私たちの黒く固くなった心が雪より白くされることです。またそれと同時に、神様が私たちの霊的な、命を聖霊の内在によって命を吹き込んでくれる、これが私の思うここの水と御霊によってということです。この新しい生まれることというのは、神様の霊が私たちのうちに内在してくれるとき、神様のことに対して私たちを新しく生まれ変わらせることを通して、行くことです。本当にここに変革があり、内側から神様が私たちを変え続けてくださいます。私たちがどんなに頑張って律法を守っても、それによって御国に入ることはできません。必要なのは私たちの内なる変革で、それが神の御霊によってなされることです。旧約聖書でもこのテーマというのは何回も出てきます。例えばエゼキエル書の36章の25節から27節で、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる、私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにすると書いてあります。このエゼキエルで言われているのも、水によって罪から清められ、また約束されているのは神の霊によって、私たちの心に、変革が起こらされる、なされるということです。ニコデモというのはパリサイ人、ユダヤ人のリーダー、宗教のリーダー、聖書の、学者でもあった。これを理解しているはずだった。でも心が開いてなくとわからないこと、聖霊が心を開いてくれないと理解できないことでした。彼はどんだけ勉強したかわからない。結構勉強したはず。でも理解できなかった。彼の集中というのは、外側のきれいにすること、律法を守り、 ね、外側を頑張ってきれいにすることでしたけど、神様が聖書を通して言ってることを本当に理解していなかったのではないでしょうか。要約すると神様が、あなたが内側は清められないといけないよ、水によって洗い流されないといけないよ、心が新しく命吹き込まれないといけないよ、それによって私に従えますということを言っていると思います。パリサイ人たちはイエスが外側の話だけをしていると思っていた。だから内側の変革を見逃してしまいました。神様はあなた方の外側頑張ってきれいにしてほしくない、私があなたを内側から真新しくしたい。これがイエスの教えの要約でもあります。3章の6節に戻っていきましょう。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。神様は私たちの外側の改築、きれいにする工事をしたいわけではありません。神様は私たちの内側から作り変えてくれたい。私たちがみんな人間として生まれるとき、肉として生まれます。でも私たちが霊的に生まれないと神の御国を見ることはできません。肉、体の努力、どっかに行って私たちは神の御国に入ることはできない。人間の血筋でも入ることできない。私たちは御霊によって生まれ変わらないとできない。イエスがここで言っているように、御霊によって生まれるというのは風のようなことです。私たちは見えないけど本当にあることです。私たち説明できないけど、私たちです見えない精霊が完璧に理解していない、どのように働くかわからない神の霊が私たちに臨在を与えて力を与えてくださいます。私たちが御霊によって生まれると、私たちは自分の力、自分の考え論理でではなく、御霊の働きによって生まれ変わることができます。私たちはだからもっと集中していかないといけないのがここです。神様がどのように人の人生で働いているかというところに集中していかないといけません。私たちはその中で、人の人生の中で福音を語ったり、大きな役割があります。でも私たちは神の働きに賛同することが大切です。どのように御霊が動いているかということに敏感に聞き従っていかないといけない。御霊が働き、御霊が人の人生で働いているとき信頼し、神様が働くことを期待しながらキリストを分かち合っていく必要があります。私たちは自分の力や行いに頼ること多いです。でも私たちはそれよりももっと聖霊の働き、聖霊が新しく生まれ変わらせる働きに、集中していく必要があります。最後9節から13節まで読みます。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。まことにまことにあなたに言います、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。ニコデモは人間的な論理の考えから抜け出せなかった。神のことを理解できなかった。多くの人、神学者たちは聖書を 学術的だけに読んでしまいます。人間の力、資料などだけに頼ってしまいます。ニコディモのように彼らは迷ってしまって、霊的な理解、天のことをミスってしまっています。彼らは聖霊の導きに頼らない。またイエスに信仰で従わない。イエスが聖書のゴールであり、中心であり、フォーカスです。それなのにそこにたどり着かない。このようなことを学んでいって、皆さんもいろいろ学べることがあることを祈っています。一緒に祈っていきましょう。天のお父さん、あなたの御言葉感謝します。ニコデモの話感謝します。本当にヨハネの福音書の最後の方で、ニコデモがあなたを信じるようになったことを感謝します。私たちはあなたの御霊に満たされたいです。私たち導かれたいです。毎日聖霊に導かれていきたいです。私たちに力を与えてください。あなたの御言葉を読み従い、御霊の力によって従い、愛に歩み、あなたを知ることができるように助けてください。どうか私たちの心の目を毎日開いて、あなたの声が聞いて理解できるように助けてください。あなたが私たちの人生でやってくださっていること、内側から清めていること、十字架の血、水の清めを通して新しい命、御霊による命与えてくれていること、またそれを通して私たちがいつまでもあなたの御国に住まわせられることができることを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回。